今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました、はい、市長よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
この前の日曜日6月16日は父の日でしたね、
はいはい、
ご家族からは何かねぎらいのお言葉とかプレゼントとか。
うちは毎日父の日なんで大丈夫です、はい、
どんなにこやかに
特別にこの日に何というのは正直ございませんでした。
そうですか、
はい
はい、それは何よりです。
ただ、
はい、
その前の日の土曜日ですね、
はい、
娘年長さんなんですけど父親参観がありまして、
あ、
はい、行ってまいりました。
あ、そうなんですね。
今初めて気づきましたけど、あれは父の日のために日程設定されたんだなというのが思いましたですけど、
今気づかれたんですか。
あ、そういうことだったんだと。
毎年そのあたりにありますよね多分。
いやいや、やっぱり母の日に対するインパクトが強いから。
そ
う
か、
父の日っていうとそんなにインパクト強くないでしょう。
あ、まあ、はい、母の日と比べたら、
はいはい、まあ、でも父親参観行って、
はい、
そして楽しく、
うん、
ちょっと工作したりして、
はい、
やりまして。
あ、そうですか。
そして1日娘と日曜日遊ぶ時間も作って、
はい、
風ももらって、はい、今日まで引っ張ってます。
お嬢ちゃんからもたった風だったんですか。
幼稚園にいっぱい風がありますの で、
で、
はい、皆さん気をつけてくださいね。
そうですね、
はい、
うがい手洗いお願いいたします。
そうですね、
はいはい、さて、あの市長の公務というのは非常にたくさんあって内容も多岐にわたると思いますが、
はい、
市外に出て公務をされることも多いんでしょうか。
ありますあります、すごいあります、
はいはい、
まあ、西宮市長ですから基本はあの西宮市内のことを西宮市内においてやるということなんですけども、
はい、
やっぱり西宮市だけで何か解決できたり、うん、前に進んだりすることばかりじゃありませんので、
はい、
いろんな機会がありましてね、
はい、
ちょうど先週ですね6月11日12日は全国市長会っていうのがあるんですよ、
はあ、はい、全国の市長が一堂に会するわけです。
もう日本中、もう北はもう網走稚内から、
はあ、
南は石垣島まで、
はい、
まあ、1700-800自治体があるんですけど、
ええ、
まあ、そのうち、まあ、まあ本当にその場に来ているのは半分弱ですね、
うん、
だけど600-700人の市長がリアルにドワーッと来るんですよ。
それはすごいですね。
そうなんですよね。でそこで、まあ、あの国に対する要望決議をあげようとか、
はい、
そういうようなセレモニーのがあるんですけども、うん、一方でそのセレモニーみたいなところはもう事前にそれぞれの事務方ブロック会議とかで積み上げてますから、
はい、
もうそこでその細かい議論するんじゃないんですけど、うん、そこでねやっぱいろんな出会いがあるんですよね、
はい、
例えば私の場合はあの49歳までに初当選した市長だけが入れる全国青年市長会っていうのがあるんですよ、
はい、あ、そうなんですね、
若い人たちだけみたいな、
はい、
そういうような中で出会うとですねやっぱ世代一緒ですから、
あ
の話合いますよね。
はい、結構いらっしゃるもんですか40代の方。
だいたいねざっくり 7,80 人今会に入ってますけど、
そうですか。
兵庫県はね、その対象者が6人いるんですけど、今のところ誰も入ってないんですよ。
あら、まあ、
それで、まあ、川西の越田市長とか、うん、まあ、他の市長から、
はい、
ちょっといっぺん偵察に行ってきてくれって言われてですねそれでまあ私が偵察に行ってきたんですけど
、はい、
いやこれはね横のネットワークですごいいいネットワークになりますね。まあ、どういうところで地域で苦労してるかとか、
はい、
まあ、そんなような話とか、
うん、
あとは私別の大学が慶応大学なんですけど、慶応大学出身の市長 OB 会っていうのありましたね。
いろんな、で
そこはねあの30人ぐらいいるんですけど、
はい、
ちょうどその会に行ったのは十数人だったんですけどね、
うん、
まあ、会長は群馬県太田市 の、 あの清水市長っていう、
はい、
まあ、あっちの地方では改革派で鳴らしてる人ですけど、うん、その人たちが、まあ、25年とかやってるわけですよ。その人たちはどういう苦労したとか、
はい、
どういう成果を出したとかいうのをいろいろ聞くと、
うん、
なるほどなと、ふんふんふん、人事大切だなとかですね、
はい、
まあ、そういうような国に対する対応はこうしたら結構なかなか戦えるなとかね、
うん、
そういうようなことをインプットしてもらうんですよね。
なるほど、
まあ、あとね一方でね全国 の、 その1700って言いましたけど、はい、大体町市っていうと一番大きい市は神戸市とか横浜市の政令市っていうのが大体20個ぐらい、
はい、
で西宮50万だからその次のグループで50個ぐらいある中核市なんですよ、うん、
はい、
で残りの1600-1700は、
ええ、
まあ、人口 20-30 万の宝塚とか伊丹もあるけど、
ええ、
もう人口3万とか5万とかちっちゃいところが多いんですよ。だから全国市長会とかそういうところってどうしてもそういうところがメインの会なんですけど、 一方で同じ規模の自治体、同じ悩み、県から仕事がどんどん降ってきて困っちゃうよっていうようなのを共有しているのは中核市長会っていうのがあるんですよね、
はい、
中核市、
中核市、
中核市分かります？
だからあの西宮市も中核になるわけですよね。
そうそう、そう30万から50万、はい、ちょっと今規模広がりましたけど、
はい、
函館とか、うん、長野とか、はあ、宮崎とか吹田とか、
はい、
兵庫県ではあの姫路、尼崎、はい、西宮、うん、明石と市の規模によって管轄する業務がどこまで広がってるかってあるんで、
はいはい、
保健所とかは中核市はあるんですけど、
ええ、
あの芦屋市とかないですからね。
ああ、なるほど。
そうなると保健所のトークを他の人たちとしても、
はい、
なんか向こうピンときてないなと思ったら、はい、あ、そうか、向こうは県がやってんだみたいな。
そういうことなんですね。
そういう意味では同じ悩みを、あの同じ課題を共有している規模の人たちとの意見交換、
はい、
ありますね。
はい、いろんな会があるわけですよね。
いろんな会あります、
ね、
はい、でその中で西宮市にとって一番いい意見の出し方、うん、西宮市にとって、
はい、
あ、この市のやってるうまいことをいい形でまあまあ導入するというようなことのアイデアを取ってくるとか、うん、国に対して一緒に戦うとかいろいろあるわけですね。
そういうことですよね、はい、あの市長になられる前も国会議員として東京にいらっしゃったんで、
はい、
あの地理も市長はよくご存知ですよね。
もう本当にね、目つぶってたらダメですけどあのどっち行ったらどっちみたいなのはそれはまあ分かりますよね。
あ、まだ未だに東京はもう分からない、
いやいや、
まあ、網目がすごくて分からないですけど、
いいんじゃないですか最近は、はい、ネット発達してますから。
そうですね、
はいはい、いやそれでね、東京はね、そういう市長会だけじゃなくて、
はい、
まあこれはね、現状として、まあ、市民の皆さんにお知らせするのは、
ええ、
どうしてもお国にお願い政治の部分があるわけですよ、
はい、
例えば国道176号の国道ですから、
うん、はい、
整備を早くしてくださいということはお願いしますと、市長が言ってくれと、
はい、
国土交通省と
東京へ
財務省と、
はい
はい、言ってくれと言ってですね、うん、まあ、これはあの地元の山田賢治代議士がアレンジしてくれて、うん、行くわけです、
はい、
でそこで、うん、まあ、お願いしますっていうこういうなにわ節の世界でなくて、
はい、
どういう課題があってなぜ一刻も早く通さなきゃいけないのかということを、うん、とうとうとお話しする機会をいただくわけです、
はい、
その説得力をもってして、
はい、
どれだけ予算をつき工事が進むかってなるんですね。
それ表に現れるものですね。
そうなんです、現れるんです。それで、
ね、
今年はですね、はい、なんと前年度国道176号、
はい、
20億円の予算だったのが22億5000万円とちょっと増えまして、
増えましたね、
前に進んで、これで何と言いますか、
はい
はい、ラジオ山口ちょっと歩けるかなというような風になってる感じですね。
そうですよね、もうあのこれからもじゃあぜひあの足を運んでいただく期待ですね。
そうですね、
実際に
いろんな形でね、あのやっぱり生の声を届けるということで、うん、地域の切迫感必要性というのが、うん、まあ、熱伝導で伝わると。
そうですね、
最後はね、人間がね、はい、査定しますから、
はい、
そこはもちろんその客観的でなきゃいけないっていうのはあるんでしょうけど、うん、そこにしっかりとした情報がインプットされてないと、うん、向こうも判断できないんで。
そうですね、
はい、これからもね、市民のために、
はい
はい、西宮をちょっと離れることがありますけども、それは、はい、
全
ては西宮市民のために頑張りたいという思いでありますので。
そういうことです、
はい
はい、よろしくお願いします、はい、東京以外でも市外に出られることって結構ありますか？
あります、あります、
はい、
まあ、あとはその文脈でいうと兵庫県の市長会っていうのがあったりとか、ね、
はい、
そうなるとこう知事を中心に、
うん、
まあ、今度は知事に対して兵庫県の施策をこうしようっていうようなあったりとか、うん、あとまあ近隣の尼崎市と、まあ、お隣さんですから、
はい、
過去のいろいろな成り立ちはさておきですね、今の時代はこう協力するところは協力するというところなんで、うん、意見交換を密にしようというようなこともやったりしてますんで、うん、
はい、
あっち行きこっち行きというような形でやっております、
そうですね、
はい、
まあ、あの一方市内での視察については、はい、市のホームページの市長の執務室というのがありますので、
はい、
皆さんもご覧いただいていると思いますが、
はい、
実際に行かれた視察先の印象というのはいかがでしょうか？
まあ、どこもかしこもやっぱり百聞は一見にしかずっていう言葉ですよね、
はい、
あとは、まあ、自分が気づかなかったことを、うん、まあ、見せてくれると、 例えばね、はい、まあ、教育委員会に来ているあの職員って半分ぐらい学校の先生なんですよ、
はあはいはい、
それで教育委員会の職員は教育委員会のところいたり市長室したり来るときは普通の行政職の顔してるんですけど、
はい、
学校の敷地入った途端に先生の顔になってるんですよね。
そういうもんなんですね。
元気みたいな感じになってて、あ、はい、あ、この人こういう人だったんだと。
なるほど。
なるほどと。
別の顔が。
いやいや、だからそういう意味では
本来の顔がってことですかね。
まあ、あとは、まあ、いろいろな市の職員が現場の職員ないし、うん、市民と接してる時の顔を見ると、別に評価してるわけじゃないですよ。評価してるわけじゃないですけど、はい、こういうモチベーションとこういう接し方をして、うんうん、人間関係できて信頼関係できてるなみたいな一端が見れたりとか、
はい、それまた新鮮でもありますね。
新鮮でもありますね、ね、まあ、あとはそれぞれの、ね、事業で、はい、やっぱりこう書類見てるだけでは分かんない、実際の声とか、はい、現場の姿、それはたくさんありますよ。
そうです。特に今まで印象に残ってる場所ってのはありますかね。
いや、まあ、これはですね、ちょっと、まあ、あえてこの場で言えばですよ、
はい、
西宮市は食肉センターあるんですよね、
はい、
やっぱこう人間社会に欠かせないわけですよ、
はい、
牛さん、
はい、
豚さん、まあ、それを、まあ、要するに私たちの食卓に上るまでの過程がありますよね、はい、その最初の、まあ、屠殺を西宮市はその市のセンターで持ってますから、
はい、
まあ、そこに行ってまいりましたけども、これは人間社会というものが、これは人間だけじゃなくて、これはあらゆる生命によって支えられているということを、まあ、改めて認識するですね。そしてそういう労働環境で頑張っていただいている人たちがいるから、私たちは美味しいものを食べて元気に送れると、
うん、はい、
それも市の仕事の一つでですね、すごく何て言いますか、あ、行って感じるところありましたね。
うん、
あとこう枝川の浄化センター、下水道のところも行ったり しましたけれども、はい、まあ、そういうこう普段の生活では気づかない、しかし我々の生活に欠かせないところを、うん、西宮市の職員は、まあ、地方自治体すべてですけど、やっぱ支えてますから、
はい、
ゴミの収集作業も行きましたよ。
あ、そうなんですか。
あれもね、はい、今黒いゴミ袋でね、
そうです、そうです。
それで一緒に収集してた職員がね、教えてくれるんで、はい、市長気をつけてくださいと、はい、いきなり焼き鳥の串がぐさっと出てくるかもしれませんとか、
はい、
なるほどと、
はい、
で今日はカラス大丈夫そうだねとか、あ、この地域はうまくネットかけてもらってますからみたいな。でこうね、市の中だけにいると、カラスのネットを、カラスの被害がどうとかこうとか、うん、議会の本会議でもあるけど、やっぱね、こうゴミを実際運んでみると、
はい、
あ、なるほどなと、そこからこう伝わってくるね。でそれがどう政策につながるかっていうのは、もちろんこの第一段階第二段階ありますけど、うん、やっぱ行ってみてね。
そうですよね、
いろいろこう考えの深みがね、深まりますね。
そうですね、またこれからも市政運営していく上でも大切な機会だと思われますので、横尾
さん今言ったとこどんどん、ね、言っていただいて、もう本当にいろんな機会をね。
わかりました、
はい、
はい
はい、
変わりまして、
はい、
認知症 SOS メールについて最後にお伺いしたいんですが、
これ大事です、はい
はい、行方不明になられた認知症高齢者の情報をメールで配信する市のシステムの運用を、
はい、
今月から西宮警察署と甲子園警察署と共同で始めたという記事を拝見しました、
はい、
まあ、この取り組みは速やかな保護にもつながりますし、まあ、対象となっているご家族のためにもすごくいいことですよね。いや、
これね、本当に認知症という課題はもうこれ対象となる方、ご家族だけじゃなくても社会の大問題です。大問題というか大きな課題ですよね。
そうですね。
つまり西宮でこう推定2万人いらっしゃるって言われるんですよね。
はあ、そうなんですか。
で私も市長になってから、はい、そうした認知症の対象となる方と触れ合ったりする機会を持つようになりましたですけども、うん、はい、ま
あ、
パッと見たら分かんないですよ。
あ、そうですね。
で私もこうオレンジリングをもらうね、認知症サポーター養成講座を受けて、はい、あ、こういうことかと。つまり知らないと、うん、あの人どうなってんのかなとちょっとっていうようなふうに思うような人も、うん、
はい、
あ、この人それを知ってるだけでもしかしたらそうかなと、うん、いうようなことを思うと、はい、でこのね SOS メールっていうのは あの市としては平成29年1月から実施してるんですけども、今回あの警察さんと5月に提携をいたしましたけど、まあ、対象となる高齢者の方が、まあ、万々が一その登録してもらったらですね、まあ、どこか家から出てしまって行方不明になってしまった、スーパーに一人で行って帰ってこなくなった、そうした時にですね、ご家族が、あ、この A 子さんがちょっと認知症の人なんだけど、町に出てってしまったと、でそれを捜査協力者に一斉にメールでパンとお知らせすると、今1000人ぐらいいるんですよ、
登録してくださってるんですね、
民生委員とか、市の職員とか、あと心ある人がなってくれてるんですけど、そうなるとその対象となる人がもし一人で町を歩いてたら、あ、この人もしかしたらその人かもしれない、いうことで、まあ、みんなで助け合いでその認知症の人を支えようということです、警察はさらにですね、その24時間365日やっていただいてますんで、その対応していただくんですけど、同時に警察にもですね、なんかこの人自分の名前とお家わからないみたいですみたいな感じで連れてこられる人がいるらしくて、そうなるとその人が誰かわかんない、だけどここでご家族からあのこの SOS メールで配信されてると、あ、この人かもしれないっていうのになるとです、もう本当ね、社会全体の課題で認知症ということをね、まあ、国も取り組んでいきますし、市も取り組みたいと、この一環です ね、SOS メール、
そういう気づいてもらうことがものすごく大きな一歩になると思いますので、皆さんも登録をぜひお願いしたいと思います、でも安心安全のために日頃から警察と協力連携していくっていうことも大事ですよね。
いや本当にね、あの、西宮市でもあの、まあ、交通事故もありましたし、オレオレ詐欺、自転車盗難、いろんなのありますんでね、あの警察の協力も本当に大切ですし、まあ、同時にあと市民の皆さん方と安心安全な街を一緒に作っていこうというのは、これ本当に大事なんでね、あの皆さんのご協力よろしくお願いいたします。
わかりました、今日は石井市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。